それでは木込牧師によってメッセージをいただきます。メッセージのタイトルは私の名をしっかり保ってです。ではよろしくお願いします。
皆さんおはようございます。神様の祝福をお祈りいたします。では御言葉の前にお祈りして、神様に導いていただきましょう。愛する天のお父様、11月を迎えました。この10ヶ月の1年の歩みを感謝するともに、この11月を収穫し、また12月はイエス様救い主の誕生、救いの技を心から褒めたたえ感謝を表す、この二月としたいと思います。これから御言葉を取り継ぎますので、どうぞ主の助けを心から祈り、そして聖霊なる神様がこの街道いっぱいに臨んでくださいますよう祈ります。また世界のすべての礼拝の上にも神の祝福を心から祈ります。お委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。朝の礼拝、担当するときは、今黙示録をですねお話しするように導かれております。でも先週は世界食糧デーの礼拝を捧げましたので、そういうこう時には、黙示録以外からも御言葉を取り継ぐこともあるので、了解してください。さて今日の聖書の箇所はヨハネの黙示録の2章の12節から、17節までの、御言葉です。黙示録の、御言葉は最初に7つの教会へ、宛てられた手紙の内容がしたためられています。エフェソの教会、スミルナの教会を終えて、そして今3番目の、教会、ペルガモンの教会に宛てられた手紙です。2つ目の、スミルナの教会で、私は、死に至るまで忠実でありなさいという御言葉を大事にいただいています。それから最初のエフェソの教会の御言葉の中では、初めの愛から離れてしまった、離れないようにという、そういう神様のイエス様からのメッセージをですね心にいただいているものです。それぞれが御言葉から教えられ励まされ得る、そういう御言葉をですねそれぞれが持っておられることですから、その御言葉は大事にして行かれると良いと思います。死に至るまで忠実であれという言葉が2章の10節の中にありますが、それは私にとっても忘れられるられない御言葉の一つです。ゴア教会で牧師になるアンシュレイ諮問会議というのがありまして、そして沖縄の諸教会、バプテストの諸教会の、代表の方に来てもらって諮問会議が持たれます。これから牧師として、歩んでいくんだけれども、その、牧師としての心構えというか、思いを、分かち合う、そういう諮問会議というのがあるんですね。これはそういう願っている人を落とすということではなくて、励ましてこれから頑張ってくださいという、まあ、そのような会議でもあるんですけど、その中でですねいろんな質問が出てきます。でそれに答えながらまた励ましの言葉も出てきます。その励ましの言葉の一つがですね、この死に至るまで忠実でありなさいという御言葉を送ります。どうぞ主の御言葉に励んでください、教会伝道牧会に励んでくださいと、そのようにですね、励ましてくださいました。それは那覇教会の国吉守先生からいただいた その励ましの言葉であったんですけど、その先生はその時言ったんですね。死に至るまで忠実であるということは、命をかけて命のある限り忠実に使えるということですよと、そのように話してくれた。そのことをですね、大事に心に留めております。ですから私たちの信仰の勝負どころは、御言葉をいかに蓄えているか、自分の御言葉を持っているかということが大事になるわけです。さて、今日のテキスト、ペルガモンにある教会の天使に書き送りなさいと、そのようにイエス様は命じられました。前にもお話ししましたけれども、教会の天使というのは確かにこう私たちを見て守っておられる、目には見えない、そういう天使のことも考えられますけれども、その黙示録の流れを読んでみると、これは教会のリーダーとか牧師とか伝道者とか、そういう方々にも当てはまるこの書き方であるということができます。ですからペルガモンにある教会のリーダー、牧師、長老、伝道者にこう書き送りなさいと、そのようにイエス様は語られたわけですね。で、これはでも一人で独り占めにするということではないんです。そのリーダーに送ったことですけれども、リーダーがそれをみんなに分かち合う、教会のみんなに分かち合って、イエス様の御言葉をですね、御心をみんなで共有していくということになるわけです。この7つの手紙もですね、1箇所、例えばペルガモンに宛てられた手紙ですけど、その手紙はペルガモンだけが読むとか、それを聞くということではなかったと思います。ちょうどこの7つの教会はですね、今トルコにあるんですけれども、こう比較的近い、地域にあるものです。ですからエフェソから下から始まったらスミルナに上がって、さらにペルガモンに当たって、それからまた南へ降りてくるという、まあ、そういう7つの教会が近隣にあったわけです。ですから私たちから言えば、バプテストの教会で言えばですね、ゴヤ教会、それから、西は読谷カデナバプテスト教会、それから東は北はアゲナ教会、そして東は、合わせ教会とかですね、そういうふうに私たちの近隣の諸教会に送られた手紙の内容を共有するという形で、この7つの手紙が読まれてきたわけです。今日私は3つのことをですね、お伝えしたいと思います。1つは、私はあなたのことを知っているという御言葉が、出てきます。12節で、私はあなたの住んでいるところを知っていると、そのようにイエス様が言われた言葉です。それから2つ目はですね、16節に書いてありますが、悔い改めよというイエス様の言葉です。それから3つ目は17節にある、隠されていたマンナを与えよう、また白い小石を与えようと、イエス様からのプレゼントがここに記されていることです。ですからこの3つのことについてですね、お話ししたいと思っています。さて、ペルガモンという町の名を初めて聞いた方々もおられると思いますが、このペルガモンのことについて少し述べていきます。それをですね、イエス様は知ってるって言うんですよ。ペルガモンのこと、ペルガモンの教会、ペルガモンの地域のことをよく知ってると言うんです。例えばどういうことを知っているかというと、7つの教会の中でこのペルガモンは一番最北端にありますよって、北の方にありますよ。そして、その教会は内外ですね、内にあっても外にあっても戦う、ある意味では傷だらけの教会ですよということもですね、おいおいその聖書の御言葉を読むと、教えられることになりま ます。それから、ペルガモンの教会は、この要塞都市ですって、丘の上に建てられた町であったようなんですね。ですから、とても他から外部からこう侵入して倒していくという、そういうことは難しい、そういう要塞的な、町でもあったと言われて、います。さらにですね、そのペルガモンにはこう大きな図書館があったと、歴史を見るとそのように書いてあります。そして、ペルガモンには神々のこの建物神殿、があったとそのように書いてあります。エフェソとそれからスミルナの教会を先に2つ私たちは読みましたが、その2つの都市の2つの町の、特徴は何でしたか。それは商業、商売にとても適している港があったり川があったりという町でもあったことですね。でもこのペルガモンの町はですね、この港があるとか商業に向いているとかっていうことではなくて、文化やまた政治の中心地であったと、そのように歴史書はペルガモンの町のことについて語っていることです。政治や文化がその町を覆い、それから神々がそのペルガモンの要塞砦で、そして町と言われるその中にですね、その神々が建て祀られている、そういうところでもあったわけです。ゼウスの神、ギリシャの神ですね、それから蛇の神も建て祀ってですね、この蛇の神は癒しをすることにとても人々の人気を得ていたということです。ですから、それから忘れていけないことは、皇帝礼拝というか、このペルガモンの町もエフェソやスミルナと同じようにですね、このローマの植民地のような場所でもあったんです。ですから皇帝を崇拝する、皇帝を礼拝する、そういうこの神殿、がそこにですねあったことです。ですから日本も負けずと八百万の神々がいると言われていて、戦争中は天皇陛下も崇拝される、神として崇拝されるようなことがあったことです。ですからペルガモンといってもですね、私たちの日本とある意味では似ている、そういう町でもあったわけです。で、そのようなこの町の中で私たちはですね、主イエスは先ほども言いましたけど13節で、私はあなたの住んでいるところを知っているって言ったんです。ですから神様、イエス様は私たちの住んでいるところを知っておるし、そしてペルガモンのその町の様子、人々の様子、文化の様子、政治の様子、そのことをですね知っていると言うんです。イエス様は、私たちの救い主イエス様は、ただ信仰的な部分だけが分かるということではないんです。私たちの生活、私たちの文化、私たちの政治、私たちのあらゆる面においてイエス様は私たちを知っていると、そのように語っていることです。そのことを思うとですね、もっと具体的に言うならば、私はあなたの伝道しているところを知ってますよって、あなたが熱心に伝道しているその働きを私は知っていますよ、あるいは私はあなたの職場のことをよく知ってますよって、あなたが毎日通って朝早く、そして夜遅く帰ってくるその職場での働きについて私はよく知っていますよと言うんです。それからあなたの家庭のことを私はよく知ってますよ、あなたの家庭の事情、現状、経済的なこと、家族構成、そしてそのどういう計画を持って家族が、家庭が歩んでいくのか、そのことも私は知ってますよと、そのようにイエス様は語るわけです。それから私はあなたの健康、能力、そのことも知ってますよ、 ですから神様にとって、イエス様にとって、私たちが隠れるところ何一つないのです。そして私はあなたの苦しみ、困難、涙を知ってますよと、そのように語ってくれるお方であるわけです。で、そのように聖書はですね、ペルガモンの教会に13節、私はあなたの住んでるところを知っている、そこにはサタンの王座がある、サタンが、 悪魔が、悪の力がそのペルガモンを覆っていますよって言うんですね。しかしあなたは私の名をしっかり守って、私の忠実な証人アンティパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかったと言うんですね。この教会の信仰者が、こう殺される、迫害に遭う、倒れていく、そういうことを聞いたらですね、私たちは本当にこう退いてしまう、一歩足をこう引いてしまう、体ごと引いてしまう、そういうことがあるということが言えるわけです。ですけれども、ペルガモンの教会の兄弟姉妹はそのアンティパスが命を失った、殺された、ただ病気で死んだということではなくて、殺されたって言うんです。大きなその力によって殺された、そのことがあった時でさえあなた方は私に対する信仰を捨てなかったっていうことですね。捨てなかったということは、守ったということよりも強い言葉です。そう、イエス様の信仰、イエス様の家に対しての信仰を守ったということだけではなくて、捨てなかったってという、この信仰者のですね、ペルガモンの人々の姿がここによく明かしされているわけです。そのようにですね、ペルガモンの教会には外なる迫害があったんです。外からの迫害があったことです。でもですね、聖書をよく読むと、でも外からの攻撃、迫害だけではなかったことがわかります。それは14節以降に書いてありますが、しかしあなたに対して少しばかり言うべきことがある。あなたのところにはバラムの教えを奉ずる者がいる。バラムはイスラエルの子らの前につまずきとなるものを置くようにバラクに教えた。それは彼らに偶像に捧げた肉を食べさせ、みだらなことをさせるためであったと、そのように書かれているんですね。ですから外からの攻撃、迫害もこれは大変な力で、抵抗していくのも大変だったと思いますが、でも教会の内側から起こってくるその、攻撃というか、内側からのこの、なんて言うんでしょうね、こうジメジメと、あるいはゆっくりゆっくり、そう内側にですね、海のようなものが溜まっていく、そういう姿と言っても良いかもしれません。それは別の言葉で表現するならばですね、獅子神中の虫ということを聞いたことがありますか。獅子というのはライオンのことですね。百獣の、動物の中で一番強い動物、ライオンですけれども、獅子神中の虫という言葉があってですね、それは外敵からはなかなか、ライオンは倒されることはないけど、その獅子のライオンの内側に巣くっている虫が、寄生虫がそのライオンの胃袋とか肝臓とか腎臓とか臓器をですね、こう噛み砕いて、そして外側の力だからではなくて、内側からライオンはこう攻撃を受けて倒れてしまうということわざがあるわけですね。ですからペルガモンの教会の姿というのは、 まさしく外からも大変な攻撃を受けると同時に、内側からも同じように倒れる危険にさらされているということ、まあ、聞いてもですね、とても恐ろしい、状況であったということができます。その内側の虫というのは、病というのは一体何かというと、バラムの病、バラムの教えというのがこのペルガモンの教会にですね、この内側から締め付けて教会を倒そうとする、そういう力が働いていると、聖書は語っているわけです。さて、このバラムとバラクという言葉が出ますけれども、バラクという バラムというのは民数記に出てきます。民数記の22章から25章あるいは30章あたり書かれていることですが、バラムはですね、このユーフラテス川沿いに生きておられて、生きていて、その当時、その近辺、その当時、その世界では占い師では一番という評判が立っていたわけですね。ですから、バラク、バラム似てますけれども、言葉がですね、バラクというのはモアブの地域の王様なんですね。その王様が占い師のバラムを選んで、そしてそのバラムにですね、イスラエルの人々を、国を呪わせようとしたんですということがですね、聖書の中に、歴史の中に出てくるわけですね。それでモアブの王様バラクはですね、大金を用意して、この占い師、その当時その中近東でとても名を馳せている占い師バラムをですね、呼び寄せ、そしてイスラエルを呪うように、そういうふうに仕掛けていったことですね。で、バラク王様は、モアブの王様はですね、イスラエルを恐れたんですね。というのも、あのエジプトから200万の人たちが脱出し、救われ解放され、それだけではなくて、40年もですね、アラノをこのさまよい、でも生きていて、そして今約束の地と言われる、神様が約束した土地にですね、今向かっていこうとするんです。で、そのこのイスラエルの人たちは火の柱、雲の柱でですね、神の導きの中、目的地に向かっていくんです。それで彼らが自分たちの土地の近くをですね、通ろうとするので、それは自分たちにとって良くないと、危ないと、そういうふうに危険を察知したと思うんです。ですから、お金を出すから、イスラエルの国を、イスラエルの人々をね、この呪ってくれって、そのように言うんです。で、それでバラムはそのことを聞いて呪っていくんですけどね。でもですね、3回も呪っていくんですけれども、でもいずれも失敗するんですね。呪うどころか、イスラエルを祝福する言葉をかけてしまったんです。で、3回目にはですね、このイスラエルを祝福するどころか呪っていくんですけど、呪うどころか祝福するんですけれども、バラムはですね、このモアブの国が滅びるようにって、そういうこともですね、占っていくわけですね。ですから、このバラクの王様はですね、そういうこの、このモアブの、このバラムの預言者に対してですね、とても怒りを感じたことですね。でもですね、バラムは王様に、バラク王様にですね、提案したことがあるんですね。それはこのモアブの女性たちをイスラエルの男性たちに、この出会わせる、この結婚する、そういうことをすることによって、イスラエルの人たちの男性が、あるいはその国全体が、この異邦の神々に心を向けてしまうという、そういうチャンスをですね、持ったらどうですかというふうにですね、話しかけていくわけです。で、実際そのことがですね、起こって、イスラエルの国はこの誠の神様から離れて、そして異邦の神々になびいていく、そういうことがですね、 聖書の中に記されているわけです。でそのようにですね、モアブとバラクのこのことが聖書の中にあって、そしてイエス様はこのペルガモンの教会でこのバラムを信じ、バラムを立て祭るあのモアブの王様バラクのようにですね、教会が内側から揺れ動いていく、混乱に陥る、そういうことがありますよと、そのようにですね、イエス様はこう警告していくわけです。ですからペルガモンの教会は外部からも攻撃迫害を受けると同時に、内部からも救う虫によって、不信仰の虫によって、その、教会が危うい、そういう状況に陥りますよと言うんです。ですからそういう中でイエス様は悔い改めなさいって言ったんですね。だからあなた方は悔い改める必要がありますよ、16節。だから悔い改めよ、さもなければすぐにあなたのところへ行って、私の口の剣でその者どもと戦おう。その口の剣というのは12節にも書いてありましたね。最初私はそのことには触れなかったんですけど、鋭い両刃の剣を持っている方、イエス・キリストのことですね。そのお方がそのペルガモンの教会の人々がこう混乱する、そういう中で、私はあなた方が悔い改めないならば、私はすぐにでも行ってあなた方、ペルガモンの教会をこの、悔い改めて、そして悔い改めない、者たちは私がこうその、彼らの働きをとどめますよ、あるいは命を失うことになりますよと、そのように強い言葉でですね、イエス様が注意されたことです。ですからここで私たちが大事に心に留めておかないといけないことは、憎まれてもいいから悪はこれを切り取ることが必要だっていうことをですね、私自身教えられています。ですからそれほどまでに内側からこう湧いてくるそういう悪の力ということに対して厳しく私たちが取り扱うということになるわけです。ですから悔い改めなさいと言ったんですね。で悔い改めることを求めているんですけれども、私は罪を行うということを悔い改めるということと、もう一つはですね、罪を許す罪というのもあると思うんですね。罪を許す、罪をはっきりさせないでうやむやにするという罪もあるということができます。それから罪をなすという、罪を行うという罪、そのことに対しても悔い改めていく、反省していく、そして、神様に祈っていく、許してもらうということがですね、大事であると思わされています。ですから今ペルガモンの教会はこの大きな迫害がある中で証しをしていく、殉教者が出ていくという、そういうこともあるけれども、信徒たちがまとまっていたということ、その迫害に耐えているということもあるけれども、内側を見れば、内側はどんどん虫にこの噛まれ、そして教会の働きがこの混乱していく、そういう状況が起こっていますよと、そのようにですね、イエス様は忠告していることです。そういう中で三つ目に入りますけれども、17節、耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者には隠されていたマンナを与えよう。また白い小石を与えよう。その小石にはこれを受ける者のほかには誰にも分からぬ新しい名が記されていると、17、18節でイエス様からのプレゼントが 用意されている、贈り物がある。それは白い小石であり、そして隠されていたマンナですよと、まあ、そのようにですね、イエス様は言われるんです。その17節18節を話す前にですね、ニコライ派の教えが15節に出てきました。そのニコライ派の教えというのは、エフェソの教会でもですね、そのニコライ派の人たちの様子が出てきたわけですけれども、このニコライ派の教えというのは、その前に書かれているバラムの教え、バラムのこの語る言葉に共鳴する、従っていく、そういう人たちと同じ、姿をですね、別の言葉でニコライ派というふうにですね、それはバラムの教えを信奉する、奉る、そういう人々と同じですよということでくくられているわけです。さて17節18節最後になるんですが、3つ目のことはですね、耳あるものは聞きなさいって、霊が諸教会に告げることを聞くがよい、勝利を得る者には隠されていたマンナを与えようって言われたわけです。マンナというのはマナのこと、マナと同じですけれども、その発音によってはマンナというふうにありますね。よく子どもたちがマンナを食べるというか、クッキーみたいのがあるじゃないですか、子どもたちの食べれる。それは聖書から来てるんですね。聖書のマナからマンナと同じ言葉ですから、それを子どもたち、幼い子どもたちにビスケットとしてあげましょうって、そのマンナを用意した、発明した業者にとってはですね、神の言葉、神のその恵みを子どもたちに分かち合いましょうという、そういう思いでマンナという言葉がですね、お菓子が生まれたと言ってよいと思います。さてこのマンナはですね、究極的にはこれはイエス・キリストの言葉で、イエス様の御言葉であるわけですね。そしてこれはですね、このイスラエルの歴史の中でマンナとアロンの杖とモーセの杖と、それから十戒、神の言葉をですね、契約の箱に収めるということが定められていたんです。ですから、でもいつの間にかそのものがですね、なくなってしまった。歴史的にですね、どこに行ったかわからない、今でもわからないということがあるんです。でもイエス様はその隠されていたマンナ、ね、この神の言葉の代表的な、神の御業の代表的なこのマナをですね、壺に入れて、そしてそれを隠す、契約の箱に収めるということがあったんですが、今それがどこにあるかわからない。でもこの聖書は、イエス様は、このマナは神の言葉ですよ、神のイエス様自身ですよと、そのようにですね、私たちに語りかけているところです。それから白い小石が与えられるということですけれども、その小石というのは、受けるものの他には誰にも分からぬ新しい名が記されていると、記されています。これはイエス様のこと、イエス様の名であるということも考えられることですね。そしてイエス様との豊かな関係、恵みの関係に生きているならば、あなた方はそのイエスの名によって、祝されますよという、そういう意味がですね、込められていると言ってよいのです。ですから今日このペルガモンの教会にですね、与えられた御言葉、私はあなたのことをよく知ってますよって、どんなことでも私はあなたのことをよく知ってますよ、だからあなた方は恥ずかしがあることなく神様により頼んでいくんですよと、そのようにイエス様は言うと同時に、二つ目、悔い改めなさいって、そのようにイエス様は言われましたね。私たちは罪を犯すことがあるし、また罪を認めたままでいる、そういう姿もありますね。いずれもそれは罪であると言ってよいと言えます。罪であることをこの許していくので、罪が蔓延していくということにもなりますね。ですから私たち本当に、 悔い改める、そういうこの罪を犯している自分、罪を許している自分、その自分自身の姿にですね気づき、そしてイエス様のこの罪を悔い改めなさいというその言葉にですね、私たちは、大事にこの悔い改める日々を送ることが必要ですね。でもそれだけではなくて、イエス様はイエス様にある御言葉の祝福、そしてイエス様との関係におけるその神の家族としての永遠の命の祝福をですね、私たちに用意してくださっている、そのことは驚くべき神様の祝福ということができるわけです。そのようにですね、ペルガモンの教会に対してイエス様が語られたことですね。ですから私たち一人一人にもそのことを適用し、そして神の御言葉に聞いていく、その私たちでありたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、今日黙示録の御言葉を読みました。どうか神様の御言葉に応答することができるように、そして神様から私たちが知っているって、あなたのことを知っているって、それから私たちには悔い改めが必要で、それから神様からの豊かな恵みを私たちはいただいているって、そのことも心に留めながら一週間今月期待して歩ませてください。この祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。